3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム、ムート。サイエンスするインターネットラジオプログラムムートン第18回でご紹介する話題はネイチャーニュースサービス2001年8月16日号からプラシーボ効果の有無、ネイチャーニュースサービス2001年8月2日号から同じ人種の方が顔を識別しやすい、以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイトアクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオからザクレロのセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
ドキュンドキュン簡単くれ
そろそろメンテしてください、旧作です。
先週はあの番組のアクセス数の話が出てましたが、あれを戦々恐々しながらザクレロは聞いておりまして、
はい、
ちょっとエンターテインメント性を
いいんですか。
でも内容はね、本当のことをやりました
。はい、すみません、はい、
まず最初の話題はプラシーボ効果の有無という話題なんですが、うん、はい、プラシーボ効果、
はい、
まあ、一般には耳慣れない言葉ですが、プラシーボ、まあ、プラセボとも言いますけど、こちらの方は偽薬というふうに日本語で言うものですね、
はい、
偽物の薬という意味で、うん、何かと言いますと、まあ、一般には医薬品を、まあ、患者さんに飲ませる前に臨床試験というのをやるんですが、うん、
はい、
その時に本当にその新しい薬が効くのかどうかということを調べる比較対象として、まあ、澱粉なんかを、まあ、患者さんに飲ませて、
うん、
要するにそれは薬を飲ませてないことになるわけですよね、
はい、
でその人たちと本当に薬を飲ませた人の違いを見て、あ、この薬は効くな効かないなというのを調べる、その対象となる薬物のこと、これプラシーボプラセボというんですが、
うん、
あるあのカナダの研究者の方の研究によりまして、パーキンソン病という神経性の疾患においてですね、プラセボが、まあ、効くことが分かったということなんですね、はい、でどういう研究を行ったかと言いますと、パーキンソン病というのは脳内にあります、まあ、神経伝達物質というんですが、
うんうん、
物を考えるあるいは記憶する際にはこの神経伝達物質というものが細胞の間を行き来して、
はい、
まあ、記憶の保持あるいは思考を行っているということが分かっているんですが、これ、うん、このドーパミンというものが減ってしまうあるいはなくなってしまう病気なんですね、
はい、
で薬物というのはこのドーパミンを増やすことによってパーキンソン病を治療しようというものなんですが、
うん、
これ澱粉を飲ませてもこのドーパミンが薬物を飲ませたのと同じほど、まあ、増えることが分かったというんですね。でこのプラセボ効果というのは一般にこのパーキンソン病に限らず知られていまして、
うん、
患者がこの薬を飲んだら治るなと、あるいは治るといいなと、まあ、そういうふうに希望することによって治療効果が得られることを言うんですね、
うんうん、
でこれが実際に患者のなんと 30% にも見られてしまうと、
ほ
ーすごいね。で、まあ、希望によって治療効果が出るんだろうということは分かるんですが、うん、科学的に、まあ、なぜ効くのかというのは長年の謎になっているということなんですね、
うん、
で、まあ、今回、まあ、パーキンソン病でプラセボが効いたよということなんですが、
うんうんうん、
この効果については疑問を呈する人が多く、
うん、
まあ、多くの疑問というのはそのプラセボ効果の持続性がよく分かっていない、うん、まあ、飲んだ瞬間は気持ちの問題で効くんだけれども、うんうん、それを飲み続けた場合に果たして医薬品ほど効くんだろうかという問題があるんですね、うんうんうん、で最近この臨床試験そのものを批判する論文が提出されまして、その中でプラセボ効果自体が疑問視されています、
うん、
でまあ、この論文によりますと、まあ、効果があるとしてもおそらくはまあ極めて小さいだろうという結論なんですね、
うんうんうん、
でこの点につきましては日本でも、朝日コムの方で5月もかなり前の話なんですが、プラセボを否定する論文を紹介する記事が、掲載されました、
はい、
でこちらの方にはですね、まあ、基本的にプラセボ効果というのは、まあ、根拠がないあるいはまあ実際には認められないということで、うんうんうん、こちらの方はですね、 114種類の過去の薬物の臨床試験のデータ、これ患者数にしますと7500人分にもなるそうなんですが、こちらの方を分析しまして新薬の効果を調べる臨床試験を除いてプラセボの使用を正当化することはできないというふうに結論付けたということで、まあ相反するというか矛盾する結論が出たそうなんですね。でこのプラセボ効果を否定する側の根拠といいますのは、1955年にアメリカのある一人の医師が発表したある一つの論文が、まあ、元になっていることを突き止めまして、これによりますと、まあ、プラセボと本当の薬の治療効果を比べた約10の研究をひっくるめますと、まあ、プラセボでも 35% に効果があった、まあ、先ほどの30とまあほぼ同じ値になるんですが、まあ、これは根拠が非常にまあ薄かったということなんですね。で患者さんの側から見ますとですね、例えば患者さんに対して治療方法を3つしか与えられないとします、その3つというのは薬を飲む、まあ、プラセボを飲む、あるいは放置するという、この3種類しかない、でこの他にどういう治療法があるかというと、まあ、外科的なものなどはですね、これから除かれるということで、割とこの薬物による治療というのは患者さんになんていうのかな、パッシブな受動的な、印象を与えるということで、まあ、こういう選択肢しかない治験の場合には患者が病気の治療にさほど大きな希望を持たないので、わずかなプラセボ効果しか得られないことが、まあ、認められているということなんですね。でもこのあたりについては研究計画の立て方によってね、非常に大きな影響を受けるというふうに言われていまして、このプラセボ効果、病は気から、
って言いますよね。
要はそういうことですよね。
実際に一般的に科学的にはその治る根拠のないものでも、例えば信じて飲むと治ってしまうというものは、まあ、一部には本当にあるし、まあ、一部には本当にない、さてどっちなんでしょうかということなんですね。
結局完全に否定もできないってことですよね。
そうですよね、
まあ、完全に否定する人と、まあ、否定しない人とかいるという、
いるということですね。
今回このパーキンソン病でそのプラセボが効いたということはですね、非常にその医学的にはかなり注目されてまして、海外ではですね、日本ではどっちかというとプラセボの効果っていうのはどうかなっていう人が多いんですね。ところが海外ではこのプラセボ自身もプラセボそのものも積極的に活用していこうという考え方の人たちがおられまして、場合によってはその科学的な根拠のあるものよりもプラセボを飲ませた方がよく効くこともある
ということ、
決して珍しくないということで、
あれですよね、例えばその外科的な分野であるとか内科的な分野である部分に関しての、まあ、そのプラシーボ効果っていうのは、まあ、例えばある意味そういう偽薬を投与したりとか、まあ、その患者さんに対して、まあ、こういった効能がありますからっていうような注釈をつけて患者さんをその気にさせる、回復の方向に向かうような、そういう、テンションを患者さんに維持させるっていうような部分っていうのがやっぱりメインになっちゃったりするわけですね。
そういうことですね。
ただ、例えば精神分野の、医学の場合にやっぱりヒーリングとかカウンセリングっていうのがあるじゃないですか、でまあ、例えばそのヒーリングならヒーリングでいろんな方法があるわけですよね、例えば動物を使ったヒーリングなんていうのもあるわけじゃないですか、ああいうのになるとまたそれはそれで科学的な根拠っていうのがすごく薄いですよね。
それはだから、薄いですよ ね、 あ、だからあの子供にイルカが効く、子供っていうかワナに効くっていうよね、
だから医療の先端ってなんか科学だけでは割り切れないものは必ずあるような気はするんですけどね、なんかだからプラセボ自体をまあ、そのこれ偽薬っていうのは本当に偽薬なんだよ、嘘なんだよっていうことを決定づけるよりはプラセボ効果っていうのがあるんだよっていうようなところに留めておいてほしいような気もしますけどね。
ただそれを認めてしまうとね、そのプラセボを患者さんに投与することの倫理的な問題はどうなんだっていうのが出てきて、また難しい問題になってしまう。
なるほどね、
倫理的な問題。
例えばプラセボが仮にね、今回のそのパーキンソン病の研究に基づいて本当に何らかの理由で効くと、いうことが分かればその存在価値はあるんですが、もしこれが否定されるようなものであれば、実際に患者さんにプラセボを飲ませているわけなんですよね、新しい薬品を作る際に、それは本当にいいんだろうか。
なるほどね。その臨床試験という位置づけにおいてっていう、
そしてこのプラセボの科学的な根拠があるかないかという、このネイチャーニュースサービスのプラセボ効果の有無というのは非常に大きな問題になって
くる。そうだね。でもこれその病気を治療してもらう方がさ、 プラセボ効果っていうのがあるんだっていうことを知ってたら、効果薄くなるような気がします。
なるでしょうね。
これはプラセボかって思っちゃうとダメなわけでしょ。
でも、ある部分、例えばほら、プロのスポーツ選手とかでもメンタリティっていうのを鍛えるわけじゃないですか。こういう人間になりたい、こういうふうな成績を残したいっていうものの意思の持続から、その結果を生み出すっていうような人たちもいるわけですよね。
いるからね。
ということは、プラセボはプラセボで知ってても、自分が常に前向きなテンションっていうのを持ってれば、
そういうところを感じするね。ただ、まあ、パーキンソン病ってさ、
はい、
モハメッド・アリさんも
そうですね。
そうですよね。
はい、
だからマイケル・ジェイ・フォックスもなったしね。
はい、
で、これ、
スティーブン・ハガスもね。
そうですよね。はい、だから、治療法は、確立されてないんですね、まだ。
一応例えば先ほどの神経伝達物質を補充してやるっていうやり方
やり方とかがある、
まあ、基本なんですね。
あ、そうか。でもまあその何プラシーボで全然その害のない薬だったらどんどんそうですって言ってあげちゃうのも手じゃないかっていう気も、
だからまあ、ね、その辺のことが今回の、研究の発表者はね言いたいことなんですね。
そうですよね。
と
りあえず 2,3 回やって効かなかったら普通のちゃんとした薬で、それ害があったらまずいけど、
ね、
これがなければとりあえず実験してもいいんじゃないかって気も俺はするね。
睡眠薬、睡眠薬、睡眠薬、睡眠薬って言われてビタミン剤出すお医者さんもいますからね、
って言いますよね、よく。まあ、これもプラシーボ効果、
まあ、その方が、まあ、安全な場合もあ
ります。
で、まあ、世の中にはこういうものがあるということ
です
か。
H2A の話をしようかと思ったんですけど、延期になっちゃいましたね。
なっちゃいましたね、延期になった。
部品のトラブルが起きて、まあ、それの、
パイプだかなんだかって言ってた、
ね、バルブですね。
バルブか。
補助バルブが調子が
悪いということで、
はい、台風のせいで、それの原因を突き止めるのも遅れてしまったということなんで、ちょっとまた H2A は、今回絶対成功しないといけないものなんで、また次の機会に話題を持ってくるとしまして、今回、もう一つの話題はですね、同じ人種の方が顔を識別しやすいということで、
はい。
ザクレロはですね、外国の映画が苦手なんです。なんでかっていうと、あるシーンで出てきた人と別のシーンで出てきた人が同じ人かどうかを識別するのが非常に苦手だという。
ああ、なるほどね。
そういう経験はありませんか。
あのね、ガンダク的にはね、顔は大丈夫ですね。
ほう、
人の名前、中国 の、 あの本を読むとわけわかんなくなっちゃう。
意識すれば、旧作的にはね、
旧作的には
意識すれば、個別の顔っていうのは覚えられるんですけど、意識してないとき、例えばその群衆のシーンとかっていう部分に関しては、そうですね、同じような印象を受けますよね。
ということは、元旦君は日本人じゃないということがね、
判明
しました。
まあ、元旦がモビルスーツだからね。はい、まあいいや、
はい、
って
それはですね、はい、まあ、どういうことかと言いますと、今回、核磁気共鳴画像を使った研究によりまして、他人の顔を識別することは人種が同じ場合の方が楽であるという研究結果が出たんです。この、核磁気共鳴画像と言いますのは、まあ、どういうものかと言いますと、現在すでに医療にも用いられているんですが、人の体を強い磁界、要するに磁石を周りで囲むような状況ですよね。磁界の中に置きまして電波をかけますと、まあ、小さな信号が体から返ってくると、これはですね、体の中の水分子の水素原子の種類によって、返ってくる電波が違うということなんですね。例えば、まあ、体の中の水の水素分子というのはたくさんありますけど、細胞の種類によってその水の状態が変わってくる、
はい、
健康な細胞とがん細胞、あるいは皮膚の細胞と、まあ、小腸の細胞、そういったその水分子がどこにあるかによって返ってくる電波の種類が違うということで、これ体の中を画像化する手法なんですが、これを脳に適用した結果、その人の顔を識別する領域での活動度がその人と同じ人種か違う人種かによって反応が違うことが分かったということなんですね。で、これは神経レベルにおいて人種がいつどこで意味を持つか正確に指摘できたというふうに、アメリカカリフォルニア州の研究者は語っているんですが、この研究者はアフリカ系米国人と欧州系米国人の被験者にいろいろな人種の顔写真を見せ、脳内にある防水上界の顔領域、これ FFA と呼ぶんですが、まあ、脳の一部分と思ってください、
はい、
この FFA の活動状況を記録しました。 その結果、いずれの被験者グループにおいても被験者と同じ人種の顔を学習し識別している場合の方が FFA の活動度が高いことが判明したということで、まあ、分かりやすく言うと同じ人種を見たときに脳がより活発に動いたということなんですね、うん、でこの FFA の部分に損傷がある人は顔の識別能力が低下することが分かっているということで、顔の識別能力に関わっている部分の脳の領域が核磁気共鳴画像によって人種によって反応が違うということが分かったということなんですね。で、まあ、ザクレロ的には果たしてこれはどうかということを今から紹介したいんですが、例えば自動車愛好家、うん、あるいは野鳥観察家も、うん、自動車や鳥を識別する際に同じ脳の領域を使うことが今回明らかにされたということで、まあ、顔だけが特別なのではなくて、ただ単に FFA という領域が専門家によって利用されていることを示唆しているということなんですね。で、この専門家によって利用されている、要するにそのある領域に特別な能力、識別能力を持っている人、うん、例えば先ほどの話題ですと自動車愛好家、まあ、これは車の種類、車種を、うん、まあ、パッと見てパッと理解すると、うん、あるいは野鳥観察家、これは鳥の姿をパッと見てパッとそれが何かを観察するというのは、うん、まあ、この FFA の領域だということなんですが、うん、例えがですね、例えば自動車専門家の場合には部品の位置を動かすとその自動車の形式を当てることが難しくなるという、
そんな
部品の位置を変えるとこれさ車の種類変わりますもんね
確かにね、
うん、だからこの辺をちょっと根拠にするのは弱いと思うんですが、まあ、専門家が全体を見ているのに対して初心者は個々の部分を見ているとガウザーは考えているということなんですが、うんうんうん、やはりこれはそのこの領域を損傷すると顔の識別能力が低下するということが分かっているわけですから、
うんうんうん、
まあ、一応この領域によって人種ごとに反応が違ってくるということなんですね、うんうん、
なるほどね。
でまあ、この人種によって識別能力が変わる理由というのは、うん、まあ、未だ、解明されていないんですが、うん、まあ、おそらく、まあ、文化的現象であろうということで、
はい、
後天的に得たものか、つまり生まれた後にそういう能力を獲得したのか、うん、それとも生まれつき例えば日本人なら日本人をはっきり識別するような能力が持っているかというのは、まあ、今のところそれも分かっていないということ
ですね。なるほどね、うん、
ただやはりそのまあ、一般的かどうか、
うん、
同じ人種の方が的確に識別できるというのはこの脳のある特定の領域で、
うん、
そういう振動が活発に動いていることが確認されたというのはかなり理論的に物事を説明できるようになってね、非常に面白いんじゃない
です
か、
ね、そうでしょうね、
うん、
確かにだからその人の顔みたいなのはね映画の中で、うん、それは後天的な部分かなって気がするんだけど、
いやでもそれはやっぱ、うん、後天的な部分でしょう、
でしょうね、ちっちゃい頃から洋画ばかり見てるとかになれば、そういう判断を聞くけど、だから逆に言うとさ、あの人種で年齢が分かんないって言うじゃん、
うん、
あそうね、それもあるね、
この辺はそういうことかなっていう気もしなくはないね、
おそらく識別能力が足りない、
ね、足りない
ということでしょうね、
だから黒人さんの年齢なんか全然分かんないもんね、
あそうね、
うん、あれはあの黒人さん同士だと分かるんですかね、
分かる
んでもやっぱり分かるんじゃないですか、
分かるって言ってますね、アメリカで暮らしたことのある経験者も、だからやっぱそういう能力は、で白人さんも分かんないもんね、下手すると、
うんう
ん、
だから当然その後天的なものもあるし、
うん、
あの自分と例えばその、まあ、黄色人種、まあ、その白色人種、
うんうんうんうん、
ね、っていうふうに例えば分けていくじゃないですか、
うん、
でそういう分け方も当然そうだし、うん、その中でまたさらに地域性っていうのが含まれてきますよね、
うんうんうん、
当然日本の場合でいくと例えば、ね、戦災で孤児になられた方で大陸にね、
うんうんうん、
残られた方が、うん、まあ、日本の方にね、
うんうんうん、
あの帰ってらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
でその時は、うん、やっぱり大陸系の顔に見えてしまうんですよね、
あ、それはあるね、確かに、
うん、だから当然やっぱその後天的な自分が学習する後天的な要素もあるし、
うんうんうん、
その自分が生活しているその生活の文化圏、
うん、
っていうものもやっぱり影響してくるのかなっていう気はしますよね、
あそれあるね、そうだね、中国の人と基本的に日本人とは同じね、あれだもんね、
うん、
それでも違って認識してるっていうのは
脳内のその活動する特性と表現系、まあ、難しい言葉で言うと表現系と言いますか、
うんうんうん、
だから他人が外から見た様子が何らかの、ね、関わりがあって後天的に動いていくっていうのもあるのかもしれないですね、
ですね、なるほどね、これなかなか面白い研究ですね、
この核磁気共鳴画像というのは おそらく 何かの機械で見たことあると思うんですが、非常に、ね、立体的で鮮明な、ね、映像なんですよね。
そうなんですか。
体の中のすべての水の情報を得られますので、例えばそこからですね、うん、まあ、皮膚の情報を覗きなさいとか、心臓の情報を覗きなさい、血液の情報を覗きなさいというふうにしてのけると、例えばその胃があって腸があってっていう消化管だけがコンピューターの画面に現れたりします、
ね、
でその状態で例えば、がん細胞は先ほど言いましたように水の状態が違いますので、うん、そこはまた違う電波が返ってくるということで、その皮膚を除いて、まあ、上に肺があって肝臓がありますから、そういうものを除いて、うん、例えばそのがん細胞から戻ってくる電波の波長をチェックすると、うんうんうん、見えない部分にあるがん細胞も見つけることができる、うん
うんうん、すごいですね。
すごいですね。そんなものあったんですね。
それが、まあ、脳の活動までも踏み込んでて、ね、
そうそうか、理論的に言うとそういうこともできるわけだ。
昔はこれはですね、実際人間に電極を刺してこういう研究をやってたんです。
あ、そうなんですか。
あ、はあ、なんか見たことありますね。
頭の怪我をした人が外科手術をする際に、はい、まあ、頭をパカッと割ると、うん、もちろんあの手術としてきちんと治る状態で開けると、うんうん、
開けると、
で脳の部分をちょんちょんとつついてみて、何を感じるか、だからこの部分をちょんちょんとつつくと、患者さんが目の前が光りましたって言うと、あ、これは目の光を感じる部分だなとかね、ちょんちょんとつつくと、手を触られたような気がしましたって言うと、あ、この部分は手につながったような
俗に言う、あの脳自体には痛覚がないっていうのは、うん、あれは本当なんですか。
本当ですよ。
うんうんうん、そうなのか。
だからそういう研究をしてたんですが、まあ、今はこの核実共鳴スペクトルというの技術で、うん、もう脳を開けずにこういう、ね、研究ができるようになったということで、うん、一気に研究が進んだんですね。
よかった、そんな時代で。あ、脳みそつかれて、手触った気がしましたとかいうのは嫌だね。
でもそういう研究がですね、うん、今の脳の研究を大きく
進んでるんだ。
脳の地図というのが実はほとんどできてまして、はいはいはい、脳のどの部分が体のどこにつながっているかというのは、もう分かってるんですね、
う
ん、でそれっていうのはやはりそういう、
そういうあれ、
事故を起こしたけれども意識がある人を使って、うん、どうですか、ここどうですかみたいなことをやって調べたというね、そういう歴史の上に成り立っているということですね。
すごい話ですわ、そら。
輪切りにされる自分もどうかなと思いますけどね。
どっちもどっちですか。あの、これがあなたの体の中身ですよって言って、非常にリアルな立体的な映像を見せられてもちょっとね、
それも引くね、
とくるかもしれませんね。まあ、それも治療するためにはね、うん、あるいはあらかじめがんなどの病気を見つけるためには非常に大事なこと
で、うんうん、そうね、うん、目的があればね、
まあ、それがこういう科学技術の進歩にも使われているということなんです。
すごいですね。人間の行動や思想っていうのも何かの信号なのかな。
うん、あ、感じあるね。
まあ、全てこういう形で、まあ、電波というかある波長を持つものとして理解されてしまうということで、
うん、
そのうちあのこうやって座ってても相手の考えていることが、ある波長として核磁気共鳴スペクトルとして見えるようになるかもしれないですね。
こうハンディ核磁気共鳴スペクトルがなんかで、そうピッてやれば、
あ、怒ってる時は赤いランプがつく
とか、ね、あるかもよ。
まあ、まず人間社会は確実に崩壊します
ですね。
ということで今週はですね、今の、同じ人種の方が顔を識別しやすいという医療機器核磁気共鳴スペクトルを使った研究成果と、同じく医療分野のプラシーボ効果の有無という話題を提供しました。子どもたちの科学する心を応援するウェブサイト、アクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートはザクレロ、コメンテーターは
ガンダックと
キューザクでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。